おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の渡辺重隆です。第5回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁の著書凡庸の歌をテキストとして、平和の大切さについてのテーマでお話しいたします。昨年、不都合な真実2という映画が公開されました。リスナーの皆さんはご覧になられたでしょうか。この映画は、気候変動問題に取り組むアル・ゴア元アメリカ合衆国副大統領が主演し、2015年のパリ協定調印までの道のりを追ったドキュメンタリー映画です。このパリ協定というのは、気候変動抑制に関する多国間の国際的な協定のことで、大変重要な内容が合意されたものです。パリ協定で合意された重要な内容というのは、次のようなものです。一つ目は、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べてプラス2度より十分低く保ち、プラス 1.5 度に抑える努力をするということです。二つ目は、そのためできる限り早く世界の温室効果ガスの排出量をピークアウト、つまり頂点に達してそこから減少に転じ、21世紀後半には温室効果ガスの排出量と森林などによる吸収量のバランスを取るということです。つまり2050年からは大気の温室効果ガスが増えない社会に転換することが決まったのです。しかし、まだ安心はできません。科学者たちは、気候変動の大きな影響を考えれば、これをできるだけ前倒しにして実現する必要があると言っています。日本の人々もすでに気がついていることですが、気候変動に伴う異常気象が起こった際には、それらから避難する以外に手立てがないのです。世界各国が軍事費や公共工事費を増やしたところで、気候変動には全く対応できないのです。私たち自身が、そして私たちの子供や孫の世代が平和に暮らしていけるかどうかは、私たちが排出している温室効果ガスを減らせるかどうかにかかっています。そしてやるべきことは決まっています。その技術もあります。省エネと総エネと植林です。一つ目の省エネは省エネルギーの略ですが、LED 照明や省エネの家電製品を使ったり、電気自動車に切り替えることでエネルギー消費量は少なくできます。さらにライフスタイルを変えて自転車を利用したり、遠くから運搬された物品を購入しないことでもエネルギーを減らせます。二つ目は総エネです。この総という字は、クリエイティブの創造の総を使います。これは自然エネルギーで電力を作り出すことです。太陽光発電、風力発電、地熱発電、バイオマス発電、波の力を利用する波力発電など、まだまだ開発できます。三つ目は森を増やすことです。人間が植林を行って森の回復を進めれば、CO2、二酸化炭素を吸収するだけでなく、大気を浄化し、水を灌溶し、生物多様性も回復することができるのです。WWF、世界自然保護基金という大変有名な世界最大規模の自然環境保護団体があります。その WWF インターナショナルは、2011年に発表した研究成果で、2050年までに世界のエネルギー需要をすべて自然エネルギーで供給することが、経済的にも技術的にも可能であるということを示しました。その後、WWF ジャパンも、日本で使用するエネルギーをすべて自然エネルギーだけで賄うことができることを試算して示しました。日本でのシミュレーションでは、無理な節約をしなくても適切な技術を導入することで 50% の省エネが実現でき、残りの 50% のエネルギーは自然エネルギーで全量を賄うことができることが示されています。経済的にもトータルとしてはメリットがあり、2050年までの投資額が 365兆円に対して、化石燃料の消費がなくなることによる節約効果が449兆円です。つまり、差し引き84兆円のメリットが出てきます。日本で今行っている化石燃料や核燃料を使って発電する方法は全く持続可能ではありません。どちらの資源もそもそも有限でいずれなくなります。そしてそれらを使えば使うほど危険な廃棄物を地上に増やすことになります。核廃棄物が途方もなく危険なものであることはもはや世界の常識となりました。たった40年しか発電しない原子力発電から出てくる核廃棄物は一定レベルに無害化するまでに10万年も保管を続けなければなりません。10万年です。私たちの10万年前の先祖はそのような危険な廃棄物を何一つ残してはいません。私たちは今これを子孫に残そうとしているのです。また化石燃料を燃やした大量の CO2 も大気圏の危険な廃棄物となります。私たちが地下に埋まっている化石燃料をすべて燃やし尽くして大気中の CO2 濃度を増やすことになれば、私たちの子供や孫に大きな犠牲を与えることは明らかです。そのような犠牲は一体お金で計算できるものでしょうか。今私たちの世代が決断して倫理的に正しい選択をしなければなりません。そして先の WWF ジャパンのシナリオが現実的に可能であることは、青鳥嶺の国際本部である森の中のオフィスの経験によっても裏付けることができます。このオフィスでは省エネ技術の導入によって通常の建物よりも約 50% 省エネを実現し、太陽光発電と木質バイオマス発電を用いて発電し、それを大型のリチウムイオン電池に貯めて使っています。建物のエネルギーだけでなく、電気バスや電気自動車のエネルギーもそれで賄って、なお余りある電力を電力会社に供給しています。このオフィスは2013年に完成しましたが、すべて日本国産の技術でこれを実現し、今日まで全く問題なく運用を行っています。5年経った現在ではそのような技術がさらに開発され、コストも安くなってきていますので、 WWF ジャパンが言う通り、技術的にも経済的にも全く可能なのです。必要なのは今生きている私たちの世代の決断だけなのです。しかも私たちの世代にも大きなメリットがあるのです。化石燃料の使用量を減らすということは、原油を獲得するための国際紛争を避けることになりますし、大気は正常になり、地球温暖化を抑制することで将来起こる気象災害をある程度は減らすことができるからです。ある程度というのは、すでに温暖化が進んでしまっていることによって気象災害が起きることは避けられないからです。その度ごとに家屋、工場、道路、河川、電力網などの社会的インフラが破壊されることは覚悟しなければなりませんし、農産物がダメになってしまう被害も覚悟しなければなりません。今このまま化石燃料を使い続ければ、さらに想像もつかないレベルにまで危険度を高めることになってしまいます。ですからパリ協定が合意されたのです。人類は進むべき方向を転換しなければならないことを世界が合意したのです。あとは実行あるのみです。そして生物多様性を育む森を増やしていかなければなりません。森はもちろん CO2、二酸化炭素を吸収してくれます。しかし森はたくさんの生き物たちの住処なのです。そのような森を増やしていく必要があるのです。青鳥嶺では、先の WWF ジャパンと連携して、インドネシアの熱帯雨林の再生のために募金活動を行っています。現地では、WWF インドネシアのスタッフが苗木を育てて植林を行い、現地の人々の教育を行い、違法伐採を防ぐために、ゾウ使いを養成して、ゾウに乗ってパトロール活動も行ってもらっています。インドネシアはアジア最大の熱帯雨林があり、世界で最も生物多様性が高い国なのです。 しかし残念なことに、私たちの日本での消費活動が知らないうちにインドネシアの熱帯雨林を破壊し続けているのです。例えばスマトラ島は日本国土の 1.25 倍ほどの面積があり、1985年時点の森林面積は島の約 57% を占めていました。しかし2014年までの約30年のうちに、その半分以上の森が失われてしまったのです。その原因として、日本で使われているティッシュやコピー用紙や加工食品や洗剤の原料となるパーム油が深く関係しているのです。例えば紙の原料となるパルプを得るために、インドネシアの原生林に火を放って森林火災を人為的に起こしたり、大規模な伐採をしたりして、その後にアカシアというパルプの原料になりやすい木ばかりを植えるのです。もう一つのパーム油はヤシ油などとも呼ばれ、あるいは植物油などと書かれてあると、一見環境に負荷をかけていないように聞こえますが、実はこれも無責任な方法で育てられていることが多いのです。これも先ほどと同じように、原生林を焼き払ったり伐採して油ヤシばかりを植えるのです。するとやはりたくさんの生物は暮らせない森となるのです。それではどうすればよいのかというと、買い物をするときによくよく選んで購入するのが良いのです。例えばコピー用紙では FSC というマークがついているものは森を壊す危険性がありません。 FSC とは木材を生産する世界の森林と、その森林から切り出された木材の流通や加工のプロセスを認証する国際機関である森林管理協議会のことです。またパーム油は RSPO というマークがついているものであれば問題は起こりません。 RSPO とは持続可能なパーム油の生産と利用を促進する非営利組織である、持続可能なパーム油のための円卓会議のことです。これらはまだまだ世の中に知識を広めていく必要があります。そして植林を応援するような募金に協力する方法もあります。しかし募金を行う場合は、その団体がきちんとした内容で植林しているのかどうかを十分に調べていただきたいと思います。例えば寄付したお金がインドネシアに行くと、パルプの原料となるアカシアを植えたり、パーム油の油ヤシを植えることに使われて、結果として熱帯雨林の消失に手を貸してしまうというようなこともあるからです。さて、いろいろとお話ししましたが、今日の私たち人類は方向転換しなければならない時を迎えているのです。本日のテキストは、凡庸を擬人化して主人公にした自由史で、人類が進むべき方向を転換しなければならないことを伝えています。テキストの37ページから38ページを引用します。凡庸は時々考える。先を目指し、縦方向へ登ることに、しのぎを削る人たちが、もっと周囲に気を配り、横方向に意識を広げ、競争するのではなく、共同することに喜びを見出す生き方に転じてくれる日のことを、引用おります。この共同というのは、協力するの、共という漢字と、働くという漢字を組み合わせた共同です。続きの38ページから44ページを引用します。人より秀でることは確かに素晴らしい。記録を塗り替えることは称賛に値する。優秀な作品や商品やサービスを創造することは人間社会への大なる貢献だ。しかし人間社会は地球のごく一部だ。そのために森林の破壊に目を閉じ、生物種や資源が減っていくのを顧みず、地球全体を温める原因を作ることは、人間社会を超えて横方向に広がる広大な生物共存の世界を壊すことだ。天と地と人との幸せを否定することだ。凡庸は思う。それはきっと彼らの本心ではないと。先を見て急ぎすぎるために、彼らの視野が狭まり、 周囲の豊かな世界、芳醇で知恵にあふれた地球世界を味わい楽しむ余裕がない。もっと凡庸であれば、心が開き拡大して世界ににじみ出ていくから、彼らだって人、物、ことの結びつきが自分の幸せだと合点する。地球世界から分離しない本来の自分が感じられるに違いない。優秀と凡庸は本当は異質ではない。見ている方向が違うだけだ。優秀な彼らに凡庸の視点を与えよ。凡庸な我らに秀逸なる彼らの業績を与えよ。秀逸な才能の開花、秀逸な業績の実現は、実は凡庸の希望でもある。だから大勢の凡庸は、静かに彼らに協力し、応援している。凡庸は秀逸の母でありたいと願う。凡庸は秀逸を人間社会だけでなく、地球世界の誇りにまで飛翔させたいと願う。引用を終わります。私たちの社会はあまりにも経済発展ばかり、GDP、国内総生産の数値を上げることばかりにとらわれて、自然破壊を顧みずに開発を進めてきました。しかし、もう地球の自然界は限界なのです。これ以上、私たち人間の視野の狭い活動を許容してくれる余地はありません。本日この放送をお聞きくださった皆様が、この問題に関心を持っていただき、具体的な行動を起こしていただければ幸いでございます。これで本日のお話を終わらせていただきます。